今日の主題は癒すキリストです。そして与えられたテキストがマルコによる福音書の2章1節から12節ですが、ここは大変有名な4人の友達の話ですね。場所はカフェルナウムというふうに書いてありますから、ガリラヤ湖の北端、交通の要衝のようであり、またペテロの実家のあったところとも言われています。ひょっとするとこれがペトロの家だったかもわからないも言われるわけですが、とにかくガリラヤにおいてイエスは大変民衆たちから慕われて、そして行くところ常に人々がいっぱいでありました。少しでも話を聞きたい、あるいは癒してほしいっていう人々で溢れていたようでありますが、この日もまた大勢の人々が集まって戸口のあたりまで隙間もないほどなったというふうに書いてあります。そしてイエスが話しておられる間に4人の男が中部の人を運んできたとあります。この中部っていうのはなんか病気の種類のようですが、厳密には不随っていう、体が言うこと聞かない人、特にこの場合は足が言うこと聞かなくて立てない人のようでありますが、その人を床のまんま4人が担いで連れてきた。ところがあんまり人がいっぱいなので入っていくことができないというので、その当時の家の作り方はだいたい四角い箱型だったようですね。土壁が多いんですが、そして天井はこう針を渡してこう格子状にですね、そして間を枝とかそういうので埋めながら、粘土を塗って固めた屋根のやつ、そして横にはだいたい階段がついてるっていうのがその当時の家の建て方のようです。この4人の男たちはその病気の友を抱えたまますぐ屋根に上がった。そしてその屋根の上からその屋根を突き崩して、そしてその病人をイエスの目の前に吊り下ろしたというわけです。このプロセスをよく考えてみると、私たちはつい福音書を読むときいつでもイエスの側に立って読みますから、何でもないことのように思って読んでしまうのですが、この行為自体非常識極まる行為であるわけですね。人が静かにこうやって、しかもイエス様のお話聞こうと思って集中して集まっている時に、その最中に天井がゴトゴトゴトゴト音をして、で、イエスの話が遮られたかもしれない。それどころじゃない。上から土やいろんなものが今度落ちてくるわけですから、話が中断されると思いますし、人々はなんだこやつっていう感じで上を見上げただろうと思うんです。そしてなんていう、悪い奴だと思うの、集会を妨害するのかっていうみんなの怒りの気持ちが上に向いていっただろうと思うんですね。そこへその病人がスルスルと下ろされてきた。肝心のイエス様は怒るかと思ってみんなが見ていたら、ちっとも怒る様子がない。で、不思議だなと思っていたら、イエスは下ろされてきたその病人に向かってすぐに、来よう、あなたの罪は許されると言ったんですね。この言葉自体がもうみんなびっくりする言葉です。なぜならば罪が許されるという宣言は特別の礼拝の時の祭司の宣言なのですね。そう軽々しく人が使う言葉ではない。だからよくそんな気軽に罪は許されるっていうもんだと。で、それはもう一つは、わざわざイエスがこの言葉を使われたというのは、当時の一般的な考えは、病気をしている人は罪の結果だという考えがあるんです。だからそういう体を不自由になっているっていうのは、もうよほど因果な罪があるに違いないということを人々が潜在的に思っている。で、そういう罪人をまた、こともあろうに集会を妨害してですね、 こんなところに釣り下ろしてくるっていうこと自体ですから、もう忌々しい感じがそこにみなぎっていたところに、イエスが来よ、あなたの罪は許されると宣言された。だから誰もがびっくりして、そしてそこに律法学者が、なんというこの冒涜的な言葉をこの人は言うんだと、こんなことを言っていいのかっていうふうに考えるような、思ったということが書いてあるんですね。ここいらの動きっていうのは、よく注意して読むと、私たち自身の動きなんだと、普段こういうことをやってないかということです。やっぱり常識的なこと、人に迷惑かけちゃいけないとか、暴力は良くないとか、そしてましてや集会を妨害するなんていうふうなことはね、とんでもないことですし、また罪は許されるっていう言い方自体、今度は当時の人々、この律法学者だけじゃないと思いますよ、みんな、そんなこと言う人って、そしてそう思ったに違いない。つまり私たちの中には非常に固定的な観念が、常識的な、そしてそれで判断してしまうんですね。ですからその時にイエスが怪言に移るはずなんですね。私たちが福音書を読んで、そしてイエスが神の子だなっていうことを受け止めるのには、最初にこういう引っかかりを持たなきゃいけない。イエスはなんでこういう状況でこんなことを言うのかというね。それは最初からイエスは神の子だからこういうふうに。で、言ったら病気治る。当たり前。では、何もならないんです。逆に、イエスに反対している人々の立場に自分を置いてみると、まさに自分はそうだなっていう受け止め方ができなきゃいけない。と思うんです。で、常識とか、それから囚われた固定観とか、価値観、倫理観があって、そして、それで、ああ、嫌だな、とか。誰でも好き嫌いがありますから、そういう時の嫌な感じっていうのは持つだろうと思います。しかし、イエスはそれを超越してらっしゃる。そこのところで、今度、福音書はですね、イエスが彼らの信仰を見てというふうに、おっしゃってるんですね。五節に、イエスはその人たちの信仰を見て、ここに私はマルコの挑戦的な表現がある。あの非常識な、まず損壊罪でしょ、家屋侵入罪が成立しますよ。そしていろんな妨害をする、道徳的な意味ではもう大変いけないこと、人の服も汚したかもしれないですね。そういうふうな行為にもかかわらず、イエスは彼らの信仰を見てっていうふうに書いてある。これは前にも時々申し上げました、もうすでに天国に行かれた清水敬三牧師、三鷹教会ですね、はここのところですね、イエスはこれを信仰と見なされたのだって書いてある。それを信仰と見なされた。私たちもいろんなことを勝手にしてるけれども、自分で信仰があったりとかなかったりとか思ってるかもしれないけれども、私たちのこういう非常識で、あるいは怠けてっていう、そういうどうにもならない行為をもイエスは信仰と見なしてくださる。これはイエスだからなんだっていうふうに清水先生がおっしゃってますね。まさにそうだと思うんです。どうしてこれが信仰っていう、まあ普通の説明、仲介書なんかは、どうしてもイエス様に直してほしいっていうその気持ちを受け取ったんだっていうね、そこが大事なんだって書いてあるんですけども、清水先生はそこをイエス様が信仰と見なしてくださったというふうに、受け止めた。その信仰とみなしてくださったっていうことの内的な動機っていうのを考えてみると、私はこの4人の人たちのやったかもしれない、何にも書いてませんけれども、どうにもならない、ひょっとするともう危ないっていう状況かもしれない。そうでないとですね、普通ならば今日やめよう、明日にしよう、そして 今度明日はもっと一番早くから行こうよっていうふうに言う考えるのが常識じゃないでしょうか。しかしこの4人の人たちはめげずに行く、嫌な壊そうっていうふうにすぐ上から吊り下ろそうとまでなった。それは一つはこの病人に対しての切羽詰まった愛、どうなんとかどうしっかしたいんだっていうその愛と、もう一つは自分たちがやるしかないっていうそういう使命感です。誰かがやってくれないかじゃなくて、これは自分たちで何とかしようって、そういう病人に対する彼らの愛、それが非常識な行動を起こしたとしても、イエスはそうか、そこまで切羽詰まってるかっていう、それを逆に受け止められる、それが信仰とみなされたということ。私たちはついですからそこで常識とか道徳とかそういう、それから人の目とかっていうふうなことが先に立つもんですから、言い訳が先にできて引っ込んじゃうんですね。ダメだわっていうね、また次待とうとかで、都合のいい時に神様がいいようにしてくださるでしょうとかつって、結局自分の責任をこう投げ出すみたいなことをしがちです。こう自分のことを言ってるからよくわかるわけですね。しかしこの男たちは本当に切羽詰まってた、なんとかしなくちゃっていうね、それをイエスは信仰とみなしてください。比較的最近にですね、昔よく売れた本の復刻版が出ました。ゼノ死ぬ暇ないっていう本です。春秋社から出たんですが、戦後間もなく東京の上野浅草に蟻の町っていうのができました。なんて言いますか、バタヤ部落、バタヤっていうのは古物廃物庫をいろいろ拾って歩いてそれを売って、だからいわゆるホームレスと違うんですね。なんとか自分たちで暮らしていこうと、そして自立していこうと、そこに蟻の町ができたっていうのは、そこにいる会長さんがいるんですが、なんとかって今ちょっと名前で忘れしました。この自分たちは人の世話になって助けてもらって生きようとは思わないから、自分たちの力でなんとかやっていく。しかし貧しいから建物も汚いし着てるものも汚いかもしれないけども、自分たちがなんとかやっていくんだっていう、それを世間の人に知ってもらいたいと、ただ臭いとか汚いとかっていう見方だけじゃなくてっていう、そこへ、まあ、ゼノ神父、神父っていうふうに、これ通称なんですね。死ぬまで修道士だったんです。黒い服着てるから、世間の人はそれでこう十字架ぶら下げてると神父って言うんですが、だからゼノ神父で通っちゃったんですが、もともとポーランド出身、ポーランド人で、ボアデスワ・ゼブロフスキーっていう名前ですが、いつの間にか、ゼノ神父だった。そして、よく、ご存知のアウシュビッツでですね、私が身代わりになって死にましょうっていうふうに言ったコルベ神父と一緒に戦前にポーランド人、もう一人の神父と一緒に長崎に来て、長崎でずっと仕事をするんです。そのコルベ神父にもう心酔してですね、そして一緒に、しかしコルベさんは神父だったんですよ。この人は修道士になる。体を動かす方が好きなんです。だから、一時もいないんだそうです。この人に罰加えるのは、外出禁止が一番いいって言われるぐらい、まあ、暇があるといろんなとこ行って困った人を助けるっていうことで、必死になる人なんですね。ところが、戦争中も不思議なんです。監禁されないでです。それでずっと長崎で一緒に過ごした人なんですが、そして戦後になって彼は、日本中にいわゆる不老児が満ちた、いわゆる孤児ですね、戦災孤児、そしてこれをそのまましてはダメだっていうので、必死になっていろんなところに、もちろん長崎にいます。でその修道院でも300人ぐらい収めてたんですが、彼は3000人を入れましょうつって兵舎をもらう交渉に行ったりとかですね、そういうふうなことをしている中で全国こう 歩き回って、全国のそういう孤児たちの施設を作りたいっていうのを歩き回ってて、そしてある時、その上野浅草に来て、蟻の町を知った時に、この是野さんははったと考えを変えるんです。そっか。ただ物をあげたり、ね、してあげるっていうことじゃダメなんで、自分の足で立っていけるように手伝うっていうこと、これが大事なんだっていうので、すっかり蟻の町の人たちの考え方に共鳴したんですね。そして、そこで一緒に手伝うようになっちゃった。1950年の、つまり昭和25年の11月のある日、朝日新聞の夕刊に、蟻の町に十字架、是野神父も一役。この、そこに施設を作ろうっていうので、施設っていうのは、いわゆる仕事をするための施設ですね。で、そこで、働いてる人たちに、是野さん手伝ってたんですが、それが、なんとか、是野さんは、そういう外人の特権を利用してですね、それで、たどたどしい、日本語死ぬまでたどたどしい。だから、是野、死ぬ気はないとか、そういう、是野語って言うんです、だそうですが、そういうので、貧しい人、人です。欲しいものありますかとかね、なんかそういう、そして、それでいろんな、あなた今何欲しいとか、そういうふうにして動いていた人ですが、そうではないっていうのを知ってから、一生懸命、今度はここを助ける。そう、ところがここでは物ではないんだって、仕事をしていくためだっていうのを知ったときに、マスコミにこれをアピールしようって。だけど、物をもらうんじゃなくて、自分たちは自立していこうとしてるんだっていうことをできるだけマスコミを通して知ってほしいっていうのはみんな願い。だから、是野さん、いいです、私しましょうって言ったら、ただ、施設できるっていうのでは、新聞の記事にならないんです。で、向こうの人が、新聞社の人が、教会が立つっていうんだったら、これ記事になるでしょうって言ったら、いいでしょう、教会しましょう。こう返事してですね、そして、それがたちまち記事に載っちゃった。そうすると、まず、同じカトリック教会の中で物議かもしたんですね。大体神父でもないのはなぜ神父って出るんだっていう、少し厚かましい行き過ぎじゃないかっていうのは、それで、いろんな非難が出てきて、それで、是野さんは大司教のところへ釈明に行くわけです、その蟻の町の人たちに。で、その大司教が、よく話を聞いて分かったって、あなたは神父ですって、本当の神父ですっていうふうに言われて、彼は大胆に行き過ぎるんですね。まあ、そうじゃない、あなたのしてることは神父以上ですって言われるんです。だからそれは終わったんですが、もう一つは、これは昔も今も東京都庁って変わらないですね。そういう汚いとこは一刻でも排除したいっていう。だからそれを全部整理するっていうのは都庁の仕事だから、立ち退き命令がこの出したい、そして早く壊したいけれども、新聞にそういうのが載ったりするとこれは困るっていうので、それで都庁の人々がですね、やってきて、立ち退いてくださいっていうのはちょっとまずいから、これをどうやって立ち退かせるのかっていうことを必死なんですが、もう是野さんもすぐ本心見抜きますから、国の土地、神様のものでしょう。神様、貧しいの人、困らせる。これ、喜びません。いうふうに言われると、都庁の人も困っちゃってですね、で、成功法で行くと、これはまたやられるって言うんで、一杯食わせるつもりでですね、是野さん、あなたは子供好きですね。はい、私大好き。来年の春、あそこで子供博覧会をやります。それが済むまで教会を建てることを待ってくれませんか。博覧会、いつ済みますか。4月いっぱいです。5月になってと建てていいですか。まあいいでしょう。都庁の役人がそう答えたのは、時間稼ぎしてその間に全部取っ払うっていう腹積もりだったから、まあいいでしょうっていうふうに返事したらしいですね。それで是野さんが急におとなしくなった。はい、わかりました、私5月まで教会建てません。で、役人が閉めたと思ったんですね。ところが是野さんはニコニコしながら、私日本語下手ですから、あなた今言ったことを私間違ういけません。あなた、紙に書いてくださいませんか。 あのところ5月になってと教会建てる、いいです。で、役人は、ああ、いいでしょう、つい、ハンコまで押したらしい。いや、役所のハンまでですね。これが後で聞いてくるんですね。それで、結局、この新聞の見出し通りに十字架が立つ。ということになったという話。まあ、この本は、初めからは読み出したらもう止まらないんですが、面白くてですね。でも、その、ゼノさんの何にも自分はいらない。そして困った人を助けなければ神様は喜びませんっていう、それで一生懸命、しかしただ物をあげる良くないっていうのも気がついた時に、じゃあ一緒に立ち上がるために、しかしその時でも手段方法を選ばない、なんか日本語下手だっていうのを逆に逆手に取って証拠を取ってしまう、私日本語わかりませんからということで、それで証拠を取ってしまう、したたかな知恵です。でもこれをやっぱりイエスは信仰とみなされるでしょう。私たちがやっぱり、だから私たちの愛に迫力が欠けるのは常識や固定感が災いしている、ドンとぶつかっていく勇気がない、そして何よりも自分自身傷つくことを恐れているっていう、そういう部分があるからではないでしょうか。その部分だから非常識でいい、破壊していいっていうことではないのだけれども、私たちが本当にその人を愛して、そして何かっていうふうに思った時には体当たりでいくっていう、その時にイエスは私たちを信仰者とみなしてくださるのではないでしょうか。祈りましょう。聖なる神様、常識やまた評判にとらわれて本当に助けを必要としている人を見殺しにする愚かなものです。今日福音書で示されたような、ある意味で非常識で破壊的な行為をすら、イエスが信仰とみなされた、切羽詰まった心の動きにいつもキリストが目を留めていてくださることを、私たちはしっかり信じて、また私たちもキリストに押し出されて、少しでもあなたの御用ができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。